それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書第一ペテロの手紙3章8節。今日は一節のみですので、皆さんで声を合わせてお読みしたいと思います。ペテロの手紙第一3章8節。最後に言います、皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。それでは謙虚になりと題して、広川和樹牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。
おはようございます。
8月もいよいよ今日で、おしまいになります。まだまだ暑さは続きそうですので、皆様の健康が守られてまいりますようにお祈りをいたします。さて今日はですね、先ほど皆さんとご一緒にお読みしました、ペテロの手紙の3章の8節からとなります。8節お読みします。最後に言います、皆一つ思いになり、同情し合い、兄弟愛を示し、心の優しい人となり、謙虚でありなさい。そのように記されています。この手紙を書いたペテロは最後に言いますと述べて、実はですね、この手紙の最後の締めくくりですという意味ではなく、2章11節からですね、記してきましたクリスチャンへの勧めをまとめて、教会のあるべき姿ということについて語っています。2章の1節からはですね、兄弟姉妹は肉の欲を避けなさい、人が立てた権威というものに従いなさい、またしもべという立場の人間は主人に従いなさい、そして3章に入ると妻は夫に従いなさい、そして夫は全力で命をかけて妻を愛しなさいと、一言で言うとそういうことを進めてきました。そのまとめをですね、このところで記しております。教会を構成するクリスチャンたち、そのクリスチャンの心構えは一つ思いになるということ、同情し合うこと、兄弟愛を示すこと、心の優しい人となり謙虚でありなさいと、この5つが記されています。これは神様が一人一人に与えておられる生きる目的や使命に向かって成長していく、クリスチャンが歩んでいくプロセスを表しているというふうにも言えます。これらのことはクリスチャンの教会の一員として共同生活、共にですね働いていくわけですけれども、この共同の歩みというものが一つ思いになるということからスタートして、段階的な成長を踏んでですね、そして最後謙虚になるという過程を示しています。そしてこれらのですねステップというのは互いに関連し合っています。一つ思いになるということは同情し合うということにつながって、それは自然に兄弟愛を生み出します。そしてその過程で培われる心の優しさというのは 謙虚さを生んでいきます。これは信仰による一連の完成へのプロセスというものを表しています。この御言葉は生涯における信仰の成長の目標を示す指針となっていくと思います。それは私たちクリスチャン一人一人がですね、キリストに似たものへと変えられていく旅路の道のりとなります。まあ、この視点にですね、私たちが立って歩んでいくときに、私たちは日々、いろんなことを経験してまいります。その中には試練や、困難さを覚えることもあると思います。それは単なる苦難ということではなく、キリストに似ていく、その目的に向かって成長する機会として捉えることができるのではないでしょうか。一つ一つ見てまいりますけれども、一つ思いになりという言葉は、教会は一つの群れとしていろいろな異なる背景のものが集まっているので、教会としてですね、この何か一つのことをやりましょう、あるいはこの前に進んでいきますよと言った場合にですね、心を一つにするということがとても大切になります。それはもう当然のことですね。しかし教会の私たちメンバーはですね、生まれも育ちも違います。そして現在の仕事や立場というもの、あるいは環境や性格など、あらゆる面でですね、私たちは異なっています。そういう私たちが主イエス様を信じる信仰によって一つとされています。ですからクリスチャンはイエス様を心の中心に据えていかなければいけません。イエス様を主とするところに一致があり、それによって互いの心が一つに結ばれていきます。この点がですね、大切にされていくことは本当に大切なことだと思います。よくですね、ここを揃えましょうというふうにお考えになる方があるんです。経定団はメノナイト系ですよね。メノナイト系というグループは特色があるんです。平和教会とかですね、そういう特徴があります。で、他のグループとは少し違ったところがあるんですけども、そこでですね、神学的に教えを一致させれば教会はね、一致できるというふうにお考えになる方もあります。でもちろんそれはそれでですね、大切なことではあるんですけども、でも心を一致させるということと頭を一致させるということとは別な話なんです。ですから私たちが目指さなきゃいけないのは、キリストを信じる信仰によって心です。心を一致させるということがとても大事なことになっていきます。私たちがですね、自分の心の中心にイエス様に座っていただかなければならないんです。そして自分自身と教会の歩み、それを主にお委ねして、聖霊のお働きによって自分自身や教会が歩んでいくということが最も大切なことです。そして次に同情し合いという言葉があります。同情する、あるいは 共感をするというのは人に寄り添う心情ということになりますね。しかしこれまた簡単なようでなかなか難しいというのは皆さんも日頃ご経験なさっていらっしゃるのではないでしょうか。ローマ人への手紙12章にはですね、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいとあります。人が喜んでいるというのを見るとき、しかもですね、自分以上に何かこうハッピーな状態にあるという姿を見るとですね、ああ羨ましいなと思ったり、あるいは悔しい妬みということにつながっていかないでしょうか。また泣く者と共に悲しみ辛さを経験していくということも、本当の意味で痛みが分かるわけではありません。よく私たちですね、こうある方がですね、とても辛い思いをされている時にですね、安易にですね、そうそうそう、その気持ちよく分かるというふうに言ってしまいます。でも同じような経験をすれば確かにですね、その気持ちはある程度わかるんです。でもせいぜいですね 20% か 30% のぐらいのことしか私たちにはわからないんです。なぜか、違うからです。人格が、受け止め方、その背景となっていること、すべて違います。ですから私たちがよくわかるといった時も、まあ、あまり、このすべてのことがわかっているわけではない。本当の意味で人を理解するというのは本当に難しいなということをいつも感じます。けれどもイエス様が私たちの心におられることによって、喜んでいる人と一緒に喜ぶことができるようになります。また、泣いている人と共に泣くことができるように変えられていきます。次、3番目のですね、兄弟愛を示しという内容にも、まあ、先ほどのですね、同情し合うということが含まれてきます。実はですね、ここに使われている兄弟愛という言葉は聖書の中でこの箇所にしか使われていない言葉なんです。兄弟愛を示すというのはイエス様を信じる神様の家族の一員として互いに大切に思い、そして愛していくということになります。4番目は心の優しい人となり、人となられたイエス様は人の深い悲しみや苦しみに寄り添い、弟子たちと共に歩んでくださり、人の弱さを受け止めてくださいました。そして今も私たちと共におられ、私たちが心優しく歩めるように変えてくださいます。最後は謙虚になりということです。私たちは自分の力で謙虚になって物事を考えたり人に接することは本当の意味ではできません。イエス様に習うということが必要です。イエス様は自分から強さを主張せず、権力や力を誇示しませんでした。自らを低くし、常に人に仕えたという方です。 イエス様が生まれた場所は家畜小屋でした。そしてその生涯の最後は人間が考え出した処刑方法としては最も残酷だと言われる十字架刑によって死んでいかれました。イエス様は人々から神の子として救い主として崇められるべきお方でありながら、人の弱さや苦しみに最後まで寄り添い続けたお方です。それが誠の神として私たちに残された模範です。イエス様に見る謙虚というのは、父なる神様の導きに従って聖霊なる神様の力で歩むということでした。私たちはイエス様に従い歩むことによって謙虚に生きるということを学び、そこに生きることができます。イエス様を信じていらっしゃるあなたや私のうちには聖霊なる神様が住んでおられます。この方が私たちが謙虚に歩むというものへステップを踏みながら成長させてくださっています。現実の私たちのですね、日々の生活の中では人間関係でですね、不信感を持つということがあると思います。またとても苦しい思いをしたり、悲しみや、またある時には不当な扱いを受けてですね、この怒りを覚えるということがあります。しかしイエス様はあなたや私の信仰の成長のために、必要な時に必要なことを与えておられます。自分が苦しみ葛藤する中でですね、なぜ私だけが今このところを通らされているのか、もう辛い思いだけでですね、少しも神様が私を愛しておられると感じることができない、もう人に対してですね、何かこう配慮しなさいとか、いやそもそも関わりたくない、それは私、今の私にはできません、無理ですと、もうそんな思いでですね、私たちの心がいっぱいになって余裕を失ってしまった時、立ち止まってください。私の心の中には誰が中心に座っているのか、イエス様なんだろうか、それとも私が中心にドンと座っているのか、それは考えてみる必要があると思います。神様は決してあなたや私の人生において意味がない、無駄にしかならないということはなさいません。必ずですね、遠回りのようであったと思えても、あるいはこんなことね、無駄でしょ、意味ないと思えたとしたとしてもですね、すべてのことは共に働いて、あなたや私にとって信仰の成長に益となるようにしてくださいます。その中にはもしかしたらですね、人があなたにですね、悪意を持ってしたこともあるかもわかりません。けれども神様は人のした悪を良きことの計らいに変えることができるお方です。神様はその過程を通して私たちを成長させて くださっています。そして最終的に神様の前に、そして人の前に謙虚に生きるものへと変えてくださいます。私たち一人一人ですね、これまでの歩みでですね、達成できたこと、できたこと、あるいはこれは間違いなくね、こう人に誇れること、成功したということもあると思います。いろんな体験をしていらっしゃると思います。しかしそのことは自分の力で成し遂げたという、自分への栄光を期すということではなく、不十分なものです、足らないものです。けれども神様が深い憐れみと慈しみのゆえに私を用いてくださって、そのようにしてくださったのだと神様が褒めたたえられるべきだ、神様に栄光を期していきたいものだと思います。すべての栄光、また褒められるべき方は神様です。その神様に栄光を期していく道こそが謙虚なものとして導かれていく一本道のように思われます。今週の皆さんの歩みが守られ祝福されますように、お祈りをいたします。御在天の父なる神様、神様は謙虚になるように私たちを日ごとに導いてくださっています。イエス様に信頼して、イエス様に聞き従って歩むことができるように導いてください。今週も兄弟姉妹たちの一人一人の歩みを守り導き祝福してください。病を得ている方々を慰め癒してください。試練の中にある方を励まし支えてください。私たちの主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。